FM 横浜からお届けしています岡本正義の心ヒーリング。さてスタジオには世界一シンプルな心の整理法という本を朝日新聞出版から出されたブレイクスルーパートナーズの赤間雄二さんをお迎えしています。赤間さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めてご紹介しますと、赤間さんはですね、数々のビジネス本のヒットを飛ばされている方で、ゼロ秒思考、速さはすべてを解決する、世界基準の上司、頭を前向きにする習慣、7日で作る事業計画書などなどを出されていまして、そして新刊、世界一シンプルな心の整理法という本を出されているんですけれども、まあ、この世界一シンプルな心の整理法にも書かれている1分間の A4 のメモ書きのメソッドというのを前回私と岡本さんで体験させていただいたんですけれども、
ね、これは中尾さん、なんでこんなにたくさん本を出されてるんですか？
はい、私はもともと本を書くというか文字を書くのが苦手なんですね。
そうなんですか。
はい、なので小学校とか中学校の作文とか夏休みの宿題は大嫌いですと、ただ本を読むのはずっと好きで、小学校の頃から、まあ、少年少女文学全集とか、シートン動物記とか、ドリトル先生とか、まあ、そういう本はいっぱい読んでました。まあ、SF とかですね、でただ社会と地理が苦手っていうか嫌いだったので、まあ、大学は理系に行ったと、まあ、そういうことなので、まあ理系ではあるんですけど、まあ、文系理系のちょうど中間ぐらいですね。だけど書くのは一貫して苦手でしたと、で小松では8年間エンジニアで書く仕事ではないですね、で、まあ、留学、スタンフォード大学に留学をした後、マッキンゼーに入って、さすがにこれはクライアントの、まあ、経営課題を整理して、それに対してどういうアクションを取るべきかということで、比較的短文で、あるいは箇条書きで問題点はこの4つ、はい、それに対してこういうアクションを取るべきと、そういうことで、まあ、短文の文章を、まあ、短文をたくさん書くことは慣れてます。
なるほど。
だけど、まあ、書くのは苦手だし、ブログもずっとやってなかったんですね。だけど、まあ、私は日本に対してものすごい危機感を持っていて、はい、それは、まあ、今株高だとか言ってますけど、実際は円安で、国の価値は 50% 落ちたわけですね、それから我々の携帯は iPhone、Android、インターネットは Cisco だったり、パソコンはマイクロソフト、データベースはオラクル、それからもちろんソーシャルメディア、 Facebook や Twitter と、はい、今日本人が世界一勤勉で頑張って仕事をして、まあ、休日も取らず、あるいは夏に1週間の休暇も取らず、頑張ってる利益のかなりがアメリカ企業に吸い上げられてるわけですね。だから実質的に日本はもうアメリカの植民地といってもう間違いがないような状況ですと、でさらに今世界は大変な変化を起こしていて、これはビッグデータとか、それから人工知能、機械学習と言われていて、もうまあ、さらにアメリカ企業が強くなる。で日本はずっと、まあ、世界一頑張って勤勉で仕事をしながら、どんどんどんどん、利益が吸い上げられる関係なんですね。でじゃあ日本人がそれに対して問題意識を持ってるかというと、ほとんど持ってなくて、でなんとなくいい感じと、まあ、平和に暮らしていると、
はいはい、
でまあ、食事もコンビニだとかファーストフードでもそんなに、暮らしていけるということで、まあ、伸びしてるんですね。で世界一ハングリー精神がないと。なので、まあ、1年半前にゼロ秒思考を書いて、もっとみんなモヤモヤをなくし、ものを深く考えることが実はできるし、誰でもできるし、学歴とかそういうことに関係なく考えれると、
はいはい、
でそうすると頭が整理されて、どんどんどんどん良くなるということでゼロ秒思考を出しましたと。
なるほど。
で今度は頭が整理されても仕事がみんな遅いですね。日本企業は仕事が非常に遅い、で私はまあ多分3倍とか5倍とか早くなると思って、まあ実践もしてますし、その細かなノウハウをみんなに伝えたいと、例えば単語登録も300個ぐらいするとですね、ものすごい仕事が早くなるんですね。
なるほど。
あとメールも来た順にどんどんどんどん返していけば、誰よりもメールが早くなるとか、まあいろんな工夫があったので、それを速さは全てを解決するというふうに出して、これもまあ8万、2000部ぐらいいってるんですけど、で今度早くなっても日本の組織では上司と部下の関係が非常にまずくて、みんな上司に対して不満を持っている、組織に対して不満を持っている、でところがその上司になったら今度は元の自分の上司よりももっと悪い上司になっていることが多い。 部下にろくに指示をしない、
はい、
部下に対して情報共有をしなくて、お前こんなことも知らないのかと罵倒する、それから部下のやった仕事を自分の手柄として横取りをする、それから部下が成功したようになったら追い落とす、とか自分のできないことを部下にお前にチャンスをやるよと言ってやらせるというような上司が非常に多いですね。それがあまりにももったいないので、まあ、世界基準の上司という本を書いて、
はいはい、
上司は部下に神業を見せましょうと、口で言うのではなくて神業を見せて、その素晴らしさで部下を感動させ、でチームの生産性を上げる、きめ細かく指導する、できない時になじるとか罵倒するのではなくて、できるようにガイドする、
なるほど、
ということで世界基準の上司を出したんですね。
これあの小松製作所からマッキンゼーっていうそのシフトのこの移動がありますけど、
はい、
これなんかこう外資じゃないじゃないですか小松っていうと、
はい、
こうなんかそういう方向に行ったっていうのはなんかあるんですか？
全くなくてですね、
はい、
私もともと将来ビジョンを持って行動するということは一切してなくて、結構その場しのぎなんですね。だけどその場しのぎの時に必ずものすごくチャレンジングな方向に舵を切ってきてます。で、それで言うとまあ、マッキンゼーに入った理由はもともと小学校の頃からブルドーザーがとっても好きで、小学校の時に建設現場で、まあ、ブルドーザーの写真を撮ったりし、まあ、最近も映画になってますけどサンダーバードの映画を、まあ、テレビが大好きでと、
はい、
でプラモデルが好きでということで、ずっと、まあ、小松に行きたいというそんな感じの単純な話で、まあ、大学行きましたと、で迷わず小松に入ったんですけど、小松の中に留学生制度が始まって、で、まあ、将来ビジョンは私は全然ないし海外に関心もなかったんですけど、まあ、向上心は強いと、なんかチャンスがあれば全部、受けたいということで、それだけの理由で、まあ、受けたら社内で5人受かって、で、その年に3人、翌年に2人と、いうことで、まあ、チャンスがあったんですね。
なるほど。
で、まあ、海外旅行もしたことないし、
はい、
行こうという気もなく留学の気もなかったんですけど、そういうチャンスがあったということだけですね。それで、まあ、受かったのが MIT は落ち、
はい、
スタンフォードは受かり、イリノイ工科大学は落ち、とかそんな感じで、スタンフォードはカリフォルニアだからいいかなと思って行ったという、まあ、それだけですね。で、行ってみたらそれはもちろんシリコンバレーを作った、著名なスタンフォードであるっていうのはむしろ戻ってから分かりましたけど。
じゃあやっぱり今のその、ね、本を出されてらっしゃるそういったメソッドっていうのは、そのマッキンゼーの時から何かこうご自身でこう感じて作り出したような感じのところがあるんですかね。
そうですね、まあ、スタンフォードに留学したら全員、はい、マッキンゼーからコンタクトするんですね。で、オンキャンパスではそういう活動に一切参加してないんですけど、戻って1年したところで、はい、まあ、スタンフォードの留学生に全員コンタクトするというだけの理由で、小松の私の上司の席に電話がかかり、
はい、
たまたまランチタイムなので上司がいなかったので私が出て、で面談をし、で私はもう何の知らなかったので、あ、入りますとその場で言ったら、先方が慌てて、いやいや、6、7に会わないとそもそも試験が通らないとか言われてですね、だって声をかけてきたんだからいいじゃないかとか言ったんですけど、まあその面談をして、まあ入りましたと。で、入った途端にやはりエンジニアでコンサルティングというか何かも知らなかったし、まあ、非常にいろんなチャレンジがあったので、それでメモを書き始めたという感じですね。
マッキンゼーそのものはそういうそのメモ書けとかそういうことは教えないんですか？
まあ、教えないですね。なのでゼロ秒思考にも書いたのは、マッキンゼーでも十分に教えない本当に基本的なものの考え方を書きましたと。で、マッキンゼーで当然触発はされてますけど、こういうきめ細かな深いところに手の届く形ではないですね。
なるほど。赤羽さんはこの人生の中でこう悩んだり苦しんだりっていうやっぱり経験はされてきてるんですか？
残念ながらほとんどないんですね。で、ない理由は、まあ、何万ページもメモを書いてますので、嫌なことは全部書いているので、今はっきりと悩んでいるとかいうほどの、まあ、ものではないと、まあ、つまり、まあ、うまくかわしてきたというか。あと私はスルー力というのを非常に重視してまして、
スルー力、
まあ、英語のスルーというやつですけど、まあ、どうにもならないことはまあいいやと
考えてもしゃあないと
流すということですね。
うんうんうん、
でメモも数万ページ書きやっていますし、あとは 高校大学アメリカンフットボール部で、アメリカンフットボールっていうのは、まあ、ヘルメットをかぶって相手にものすごい勢いでぶつかって、
はい、
ぶっ飛ばすと、
うん、
で私は、まあ、日本人としては体が大きくて足も速かったので、
うん、
ものすごくその強烈にぶつかるんですね、
うん、
で毎回ぶつかって人を吹っ飛ばしてると、まあ、ストレス解消になる、
まあ、なるでしょうね。
大学時代のアメリカンフットボールのストレス解消と、うん、まあ、あとはその小さい時からの、まあ、向上心好奇心と、
うん、
まあ、あとその無数の工夫をするというのはずっとやってますので、
うん、
その結果がそういう形ですね、
うん。まあ、そんな悩みのない赤羽さんなんですけど、普段こう、
まあ、悩みがないと言いますとちょっと誤解があるんですけど悩みを持たないような処理方法を、まあ、それなりに作っている、うん、ただ、ね、大事な、まあ、自分なりのコンディショニングにものすごい気を使っていて、
うん、
毎週日曜日の夜に必ずテニスをすると、まあ、疲れていても雨が降ってもテニスをすると
か、なるほどなるほど、
うん、それから寝る時間起きる時間はできるだけ変えないとか、
うんうん、
土日もペースを変えないとか、
うんうん、
まあ、自分なりに疲れを感じにくい、
うん、
快調なペースを維持できることに対する努力はものすごくしますね。
なるほどね、うん、この番組を聞いているこの日曜日のですね、はい、夜のこうリスナーの方にですね、どういうふうに過ごしたらがいいのかなとかね、明日から仕事に戻るときに、うん、どういうやり方をするかなっていう人たちにちょっと何かこう参考になるような言葉っていただけないでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、いろいろ考えてるだけだとモヤモヤが募るんですね、
うん、
それで募ると行動が取りにくくなって悪循環になりがちです、
うんうん、
大事なのは私は好循環をどうやって作るかということで、好循環を作るためには前倒しするとか、
うん、
モヤモヤを全部吐き出すだとか、
うん、
やろうと思ったらやっぱり一度書くとか、
うん、
で手書きで書くというのが効果的なんですね、
うん、
でもちろんブラインドタッチで非常にパソコンで早く書ける人はいらっしゃるわけですけど、
うん、
まあ、私も そこそこにできますけど、
うん、
パソコンに打ち込むというよりは手書きで自分の思いを吐き出していく方が確実にいい結果になりますし、最近そういう論文も出始めてますね、
うん、
なのでモヤモヤとしたり考えたりするのではなくて、
うん、
むしろ考えずに書いていく、
うん、
それからどうやって前向きになって好循環を作れるかと、
うん、
まあ次に書く本は好循環という本にしようかなと今出版社の方と話をしてるんですけど、
なるほどね、
意識的に好循環を作る、まあ、特に女性の場合に悩みがあり、うん、相談相手がいなかったり、相談するとより悪い結果になったり、
うんうん、
でどうしようもなくて、
うん、
まあ、女性の親友に話をしても埒が明かないとか、
うんうん、
その人が結婚したら相談相手にならなくなるとか、
はい、
まあ、いろんな問題があるわけですね、
うん、
でもそれはみんな、まあ、繰り返しになってしまいますけど、 A4 の紙にどんどん吐き出していくと驚くほど消えるので、
まあ、自分が自分の相談相手になっているような感覚ですよね。
そうですね、
うん、はい、
まあ、だから多分難しい表現を取ると内省のするための手段ということになるのかもしれません、うん、私はあんまり心理学とか勉強してないので、
うんうん、
あくまでも現場感覚、
うん、
実態として何千人の方と接点を持っている中で、まあ、生み出した方法ですね、
うん、
じゃあ改めて赤羽さんにその A4 メモ書きメソッドのポイントをおさらいさせていただけますでしょうか。
はい、はい、A4 の紙でできればコピーとかいろいろ資料の裏の白いところですね、これをまあ用意しますと。で1日、まあ、朝起きてから寝るまでの間に何かが頭にもやっと浮かんだ時、こうしようかなとか、なぜとか、まあ、気分の悪い時、それをすぐそのまま一見一様で書いていくと。で大体鳴らすと1日10から20ページぐらいで、しかも書き溜めるのではなくて朝起きてから寝るまでの間に浮かんだ瞬間に吐き出していく。それをまあやっていくと1週間の間に70から140ページぐらいになりますけど、それを7つから10個ぐらいのクリアフォルダーのに分けてどれかに入れていく。クリアフォルダーっていうのはコミュニケーション、将来ビジョン、仕事の話、プライベートの話などなど、まあ、趣味とかですねに分けたフォルダーに投げ込んでいくと、
うん、
驚くほど自分の頭が整理され、気持ちのモヤモヤがなくなっていって、うん、まあ、何をしたいんだったのかっていうことが見えてきたり、
なるほど、
それから嫌だったこともそこまで嫌じゃない、うん、もう少し前向きに見方ができたりしますよと、
うん、
まあ、こういうものですね。
このねクリアファイルをまた半年後ぐらいにまたもう一回 ほじくって見てみるとこんなにも自分の思考ってドロドロしてたんだなとかね、いろいろと気づけます ね、
あと、なんか例えばなぜ上司は私に仕事をさせてくれなかったのかっていうのを書いて、それからまた半日後とか翌日、上司は、上司が仕事をさせてくれなかったわけみたいな言葉が浮かんだら、それでまた書き、また2日後に上司とうまくいかない理由はみたいに浮かんだらですね、あの似たようなトピックでも一切気にせずに必ず書く。それまた書いたメモを振り返らずに毎回書く。これは頭に浮かんだモヤモヤを言語化するということですね。
じゃあこのクリアファイルはもう溜まったものはゴミとして処理する感じですか？
それで、その投げ込んで3ヶ月に、後に1回、6ヶ月後に1回、それをざっと引き出して、新しいものの上に並んでるやつを逆にして日付順に並べて、5分ぐらいでざっと見ると。そうすると自分がこんなことに悩んでいたのかとか、あの時にやろうとしたこういうことってのはとっくに卒業したよねとか、自分の成長の度合いが一目瞭然なんですね。
そうですね。
で3ヶ月後に見ると結構やり始めていて、6ヶ月後に見るとこんなものはもうとっくにやってるみたいな感じになるので、自分の成長がはっきり見えます。
見えますよね。
その成長を実感できるってないですもんね。
確実に成長を実感でき、かつその自分のモヤモヤとか卒業したものが見えるので、私は一応3ヶ月後に1回、6ヶ月後に1回、あとはもう見る必要ないけど、せっかくそうやって書いたものだし成長の証なので、捨てるのはもったいないんじゃないですかと。
あの岡場さんのこの本の中で小さな成功体験を積み上げていくっていうのも大切なポイントっていうのを書かれてたんですけど、これもまさにそうですよね。もう私実行できてるじゃんとか、もう切り替えられてるじゃんっていうのも成功体験として捉えていいということですね。
世界基準の上司にもよく書いたんですけど、罵倒されることが多いわけですね、あるいは意地悪をされることとか、底意地の悪い発言とか足を引っ張るとかっていうのは世の中非常に多くて、とってももったいない。もっとみんなで、特に上司が部下に対してポジティブフィードバックをする。これは、いい時はしっかり褒める、ちょっとしたことでもちゃんと褒める、ダメでもこれはダメだけど、こうすればもっといいよと、こうすると次回は良くなるよというふうに前向きな表現をする、こういうふうにみんながすれば別にその瞬間からみんなできるわけですね。そういうことを言うことはできるし、言われる方の気分ははるかに良くなるわけですね。
そうですね。
そういうようなことをもっともっとみんながやるような形にしていくと、全員ハッピーで、ウィンウィンウィンウィンになるわけですね。
そうですよね。
そういうことも一方で主張しているというか、経営改革とかやっている会社では皆さんにやっていただいてますね。
はい、ということで、ぜひですね、もっと赤羽さんの考え方だったり、この A4 メモ書きメソッドを知りたいという方は、朝日新聞出版から出された世界一シンプルな心の整理法、ぜひ読んでみてください。そしてこの本の中には直接赤羽さんに質問だったり相談ができるメールアドレスも書かれているそうですので、ぜひ皆さん読んでメールで質問を送ってみてください。
これ結構ね、遠慮する方多いと思うんですけど、もうせっかくね、聞いてくださって答えをくださるんだから、もうどんどん皆さんね、メールを入れてほしいですね。
そうです ね、30分とか多分1時間とか苦労して何度も書き直して出されること方が多いようなんですけど、
はい、
大体いただいたら5分後ぐらいに返事してますので、
素晴らしい、
気兼ねなしにですね、あとは、正月1月1日の午前8時にメールしていただいたら多分8時3分ぐらいに返しますね。
それもでもこう嬉しいですよね。一つ自信につながっていきそうですよね。
つながってる感がありますね。
はい、ということで心ヒーリング、今夜のゲストはブレイクスルーパートナーズの赤羽雄二さんをお迎えしました。赤羽さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。